解体者の夜
ヘルス。
ヒイラギツカサは俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュのドイチューです。
沢近いでヤシナゴミ、三浦淳さんは俺の嫁、優しい雨松崎です。
はい、ということでやってまいりましたけれども、
おー、言うといてそういうの
おー、どう、もうここまでです勢いは
決めてたのは、
はい、決めてたの、はい、まあそんな感じでね、はい、ちょっとツイッターとかで最近ちょっと拾ってなかったんでですね、ちょっとツイッターを読んで、の寄せられた、ご意見ご感想を
ハッシュタグつけていただいて、
はい、読んでみたいと思います、はい、二次祭最新回を聞きながら途中で速攻ワンルームを見て、また二次祭に戻るという5分アニメだからなせる技。
なるほど。
ああ、ワンルーム喋った、
ね。多分我々のこの間のあのワンルームの話で、はいはいはい、これは見ねばと思って、
はいはいはい、
ハメ撮りの話ばっかり。
あの実はハメ撮りしてなかったんですよ。よく考えたらね。よく考えたら、あの我々が勝手にそのなんでしょうね、あの、は
い、勝手にキララの新連載を。
そうそうそう。キララに飲んだよ、ハメ撮り。
ハメ撮り
っていうやつ、ね。ハメ撮りね。コミック入らなくてね。まあそんな感じで、はいはい、でも確かに5分アニメだとね、うん、30分だと割と気になってもラジオ終わってから見ようってなるけど、
うんうん、はい、
でも多分あの我々の悪ノリでもうちょっとこう勘違いしてこれは見ねばっていう感じだったんでしょうね
変なハードル、ハードルで上がってたら申し訳ないですね、
はいはいはい。であとこちら、ユーリは全編通して優しい雨松崎さんの感想が非常に的確でした。
お
ー、あー、ちょっとお褒めの言葉いただいて、
ありがとうございます。
カップリングのなんかカップリングの話とか込みの話じゃないですか。
忘れてるかもしれないですけど、僕ちょこちょこちゃんとストーリー説明してますから、
ね、覚えてないなもうユーリが好きってことしか聞いてないな。そう
そう、あの本当不女子と話してるみたいな、
うん、いやだ好き。
うわー、出た出た、池袋系。
すごいな、
野生のアニメ
と。スターウォーズに出てる顔だわ
出てた出てた
出てた、
何かは知らないけど、
何か知らない、
は
い、
野生の松崎
野生の松崎はい、じゃあこちら、幼女戦記のターニャの前世をお金がないの後半の織田裕二に例えた土井中さんの例えがツボにはまりましたお褒めの言葉いただいてます。
僕見ましたけど、うん、バッチリ合ってました
間違いなく
2話見たけど
そうか、あの時点で2話は見てなかった。
そう、だから1話しか見てなくて、はい、その1話、あの女性好きな女性キャラはっていうので、
はいはいはい、
僕がターニャ出したら実はそうだったよみたいな、
もう千里眼でしたね。ですね、あと、三平さんは学生の勉強してるはずのエネルギーを全てアニメとかにハテナみたいなのがあったんですけど、これ、うん、多分あれですね、あの僕があの高校入学の時、
うん、一応出席で入って
なんか入学式読んだのに、あの卒業アルバムにその形跡が痕跡が残されてなかったっていう、うん、まさかのね、はい、出来事。
入学で読むってだってもうデスノートのライトぐらい
です、ね、そうでしょそうでしょ、はい、L こそ龍崎こそいなかったけどさ、はい、うん、もう本当にねでもね、正直言うとね、アニメ見てたからでもないんですよね、これは。あの、はがき職人にハマってて、授業中ネタばっか書いてたんでね、それで転落の一途をね、たどったっていう、またいろんな理由もあるんですけれども、
は
い、
まあ、皆さんもメール職人になってください。
あとですね、最近ゴールドラッシュさん気になってるので、帰り道に二次祭聞きながら帰ってるんだけど、めちゃめちゃ面白いのはやはり私もね、オタクだからかな、お三方ともプレゼン能力高くて、もう何年もアニメ見てないけどめっちゃ見たくなるし、嫁の話する時の価値観がたまらないと。ありがたいこと。
これはありがたい。
これはですね、あのこのラジオを聞いたリスナーの人がこの人のツイッターを探して、これ全部リツイートしましょう、はい、急に、
はい、炎上したってな
る何かやらかしたかなって。
あ、でもね、めっにないんだけど、はい、たまにツイッターでね、なんか書いて、それがまあ、はい、面白いと思ってくれたのか、あの1回だけね100超えみたいのがあったんですよ。でもあれ怖いよ、ピコピコピコピコ携帯鳴り出すと、俺なんかやったかなと思って、
はいはい、クレオパトラの桑原ってやつが、
うん、はいはい、
なんか芸人
吉本、
元吉本の芸人がなんかつぶやいたら、はいはい、何千リツイート、何万お気に入りみたいになって、うんう
ん、なんかモームスのライブ見に行ったら、北海道に見に行ったら、うんうん、モームスのライブがその大雪で中止になって、その代わりに関ジャニ∞のライブを見に行ったみたいな。
それでもうヤフーからヤフーニュースに載せたいんでみたいな。
あれ桑原だったんだ。
あれ桑原、そう、
結構話題になってたんですよ、
はい、へー。だからそのモームスファンからも関ジャニ∞ファンからも、
う
ん、
ありがとうみたいな、うん、
でも怖いでしょほんとね。
それ以来もう ツイートしてなんかスマップスマスマの最終回かなんかもなんかちょっといやありがとうスマップみたいにやったらそれもなんか何百リツイートされたから、うん、それ消したっつってもう怖いっつってい
や本当だよ、こっちも慣れてねえからさ一気にチヤホヤされるの慣れて
ねえ本当ですよ
絶対俺なんかしくじった方があの比率としてはでかい探したもん、もう俺なんだっけやっちゃったかなとか思ってそういや昨日酒飲んでなんかツイートしたかなそんな感じでね、こんな感じで、
はい、いやでもありがたいですね、
はい、あのツイッター書いていただいてるんでよろしくお願いします、
はい、お願いしますね。
で、
はい、
今回も入ってみましょう、はい、今期アニメの話ですけれども、
はいはいはいはい、
さあどうですか
今期アニメね、うん、
今期アニメ、
あの僕としては、うん、あのちょうどこの収録の、うん、週の先週末になるのかな、
はいはい、
にあのアイドルマスターのライブに行ってました、はいはい
はいはい、あの
なんかそれにかかりきりだったっていうのがありますね。
なるほど、あの本職の方に
そうですようやく
ピーとしての、
はい、ピーとしての、そう
かですね、あのプロデューサーミーティングっていうのであのだからライブ形式っていうのはちょっと少なめで、うん、どっちかというと、まあ、あのトークコーナーだったりとか、だから朗読劇のコーナーみたいなのが、はい、
結構でもフルでもう揃った感じ、
ナムコプロのアイドルがフルで集まるっていうのは、ね、あのまあ、アイドルっていうのは、まあ、中の声優さんですね、うんうん、そのアイドルたちを演じてる声優さんがうん、ナムコプロがフルで集まるっていうのはもう久々
ですよね。
劇場版の舞台挨拶以来だ
った。そうなんかツイッターでね写真見てね、あれこれ全員揃ってんじゃねえとか。
そうそうそうそうそうなんですよ、うん、だまあシンデレラガールとかミリオンライブとかサイド M とかいろんなね、媒体があの増えてきましたけど、うん、やっぱり実家のような、
うん、まあそうですね、
はい、
うん、そうですよ、それは
で、だからライブメインっていうのはさっきみたいにその朗読劇とかトークパートみたいなのが結構あったりとかしたんで、うん、でもそれ見る限り多分ブルーレイとかにならねえだろうなっていうのあって、
ならない、
なぜかというとあの無茶ぶりをされて、うん、無茶ぶりに答えるっていうところがあったんですけど、
嫁よ俺色に染まれ的な。
あだってあのアミがあずささんにあの一発ギャグやってみたいな感じのことを振るとか。でそれであのあずささんが、うん、あのサンシャインあずさって言って、
う
ん、あの要は池崎くんの
あはいはいはいはいはいはい
のあのモノマネをやるとか、あの多分権利的にいろいろめんどくさい、
なるほどね、はいはい、
ものが割と出てきたりとかして、
あとこの時期だとねちょっとあのパワハラにも取られかねない、いろいろちょっとね、
まあでもあのあのノリノリで
なるほど
やってたんで、
そういう意味でちょっとブルーレイには
権利的なのだろうなと思うんだよね。
なるほどね、
まあ1日目だけでも現地行けてよかったです、
うん、音感あるよね、やっぱあのナムコプロのメンバーがずらっと並んでるとやっぱ、まあ、
そうですね、だってもう12年とか11年12年やってますから、うん、その人たちで
どこでどごっついでかいとこで、
東京体育館ですね、あの千駄ヶ谷の、
うんうんうんうん、
こワンパンで
俺も1回だけ見に行ったけどね、うん、で多分ね確かねその時はフルで揃う最後とかって当時は言われてたのかな、
セブンスですね、
そうあの時お前と会ったよ、あれ横浜だっけ、
あそうです、横浜アリーナ
横浜で、まあ、俺もちょっと知り合いからねあのチケットがあるんで行けなくなった人いるんでよかったらどうですかって言われて、あじゃあ行きますって言って、で初めてそのいわゆるアイドルの、まあ、声優さんとはいえアイドルのライブを見たの初めてで、わこんな感じでみんなサイリウム振るんだとか、
うん、
ちょっとこうなんつうのこうカルチャーショックじゃないけど、はい、すげえの見たなと思って、未知の体験ですからね、で帰りにこうホール出て階段降りてたら後ろからゴロゴロゴロゴロって何か転がってきたの、なんかもう 俺妖怪好きだから土転びって妖怪かと思ったけどなんだと思ってみたらあのもじゃもじゃの男が転がってて多分なんか俺を見かけてあ三平さんって声かけようとして足を階段から踏み外したらしいんだけどあのこの隣にいるもじゃもじゃさんがですね、
はい、
あれ何だったの、
あれそれも横浜アリーナで、まあ、ライブだったんですけど、うん、その前に僕渋谷でライブだったんですよ、
うんうん、
自分の出る、
うん、
でその自分の出るライブが終わって走って駅に行ってで、その時のライブも僕立ち見席っていうところで、うんうんうん、だからずっと立ちっぱなしだったんですよ、だから都合だからもう 5,6 時間ぐらい、
まあ、長かったよねあれは、
あのまあその、 あの駅まで走った距離みたいなのも合わせると、うんうんうん、だからもう足がガクガクしてて、
あ別に俺見つけたからじゃねえんだ、
あ違います違います
あれ偶然俺の前に転がってきたの、うん、あれほんと曲がり角であの転校生がぶつかるような確率ですよ、あんな
絶対2人転がってたらもう入れ替わって
ます、ね、入れ替わってた危ねえことだ、うん、まあどっちもどっちもなあのお互いがお互いは危ねえと思ってた、ねうん、
いやだからギリギリでしたあの時もあの渋谷でライブで、あの東横線使えば横浜あるようなのができるけど、うんうんうん、電車がすごいのがないからっつって山手線で品川まで行って新幹線使いました新横浜まで
金がない金がないって言ってる松崎さんが
ちなみに今日のあの所持金いくらでしたっけ
今全財産300円です
お仕事ください本当に、まあ、そんな感じでね、はい、いろいろありますけれども、ね、でどうしましょう新版ですけれども、はいはいはい、あまり
そうですね
ドイツさんもなんか芝居が忙しかった
そうですね芝居終わりたてで本当に今見れてないんです
がじゃあちょっと最初俺から
書い
てい
いです
かリトルウィッチアカデミア、
はい、
で見ましてですね、うん最新回は4話になるのかな、
うん、
あのですねあのロッテっていうあのメガネの子がですね、
はい
まあ、小説好きで、うん、で好きな小説のねあの新刊が出るとで新刊の発売イベントっていうのがあって、まあ、それに行くみたいな話なんですけれども、うんうん、でそこでその、まあ、小説の先生っていうのがなんかまあちっちゃい女の子だとでもずっと120年間そのシリーズが出続けてて、まあ、魔女の世界ですからね、まあ、そういうことなのかなと思いきや、まあ結果的にはその実は何人も何人も途中でこう代替わりみたくして、ずっとアナベルっていうペンネームでこう、まあ、いろんな人が小説をずっとそのシリーズを書き続けてるみたいな話なんですけれども、まあ、やっぱその子がねちょっとこう悩んでるわけですよ、
はい
まあ、最近は新刊書いてもネットで叩かれるしみたいな感じで
割と魔女の世界もそういう
で、でそのロッテっていうのは、まあ、それこそねなんかカルト級みたいなのやるの、うん、なんかそのイベントで、うん、そしたらもうバンバンバンバン答えるからそれであこの子ならっていうことでロッテにそのペンを託していなくなっちゃうみたいな、
はあは
あ
は
あ、でもまあ、途中でそのアナベルをそのロッテたちが見つけてでさっき言ったみたいにねいやだって最近新しいの書いてもネットで叩かれるし評判も悪いしって言ったら、うん、ロッテはそんなことない、ね、でその例えばこう展開とかね新しくてびっくりしたのはあるけれども面白かったってそんな一部の人のね声とかにねなんかなって書かないとか言っちゃダメだよみたいなこと言うの、うん、ほんとねもうロッテみたいなファンがいればいいなって思う、ねうん、あれをもう毎回嘘でも言ってほしいほんと俺は
嘘でも
嘘でもいい騙しても
気にしないでって
そうそうでもねこれね結構ねいい話でねなんかね俺はちょっとグッときちゃったんだよな
うん
なんかちょっとこう現代のね、はいはいはい、そういうのもちょっとこうリンクさせてるような感じ でちょっとねこのロッテってのがまあ要は学校抜け出していくのよ、うん、なんかちょっといろいろまたアッコがさなんかキッチン忍び込んでなんかつまみ食いしたかなんかで怒られてこの日出ちゃダメみたいな言ってんのを外にみんなで出んだけどでその時にダイアナの取り巻きで2人いるでしょ、
はいはいはい、
バーバラとハンナっていうのも、うんで街中でそのイベントで会って、うん、で結局その、まあ、ロッテってのが、その学校にいなきゃダメって言われたのに出たよっていうのを、まあ、告げ口するみたいな感じの後半になるんだけど、うん、でもこのバーバラってのもその小説のこと好きなのね、
う
ん、でそのロッテがなんかメールでファン同士のなんかやり取りをしてるシーンが何個かあるんだけど俺意外と正体知らないままバーバラと話してんのかなみたいな。
ああ、なるほどね。
俺ちょっとね、もうこの二人はね、すぐ仲良くなればいいのにと思った
よ。ああ。
だから本当 ね、この作品に介入できるならね。
介入できるなら
また俺が。
また仲人だよ。
仲人症候群の私がですね。っていうようなね、そういう行間も含みつついい話
だ。お互い知らない、お互いのことを知らないながら実は。
そう、実はみたいな。で、ちょっと反目し合ってるみたいなとこもあるんだけど、なんだ趣味同じじゃんみたいな、
うん、
趣味同じだったらね、うん、もう絶対仲良くなれますからね、
うん
うん、
まあでも
そんな感じでリトルウィッチアカデミ
ア
よかったですよ、
うん、
じゃあ僕、うん、行っていいですか。
いいですよ。
まあそんなに本当に見てないんですけど、うん、デミちゃんは4話まで
来ました、ね、うん、はいはいはい、ちゃっかり見てやがんなデミちゃん。
ちゃっかり見てますやっぱ雪がようやく
ちょっと草壁さん、
はい、こう可愛いなって思う。もう本当にちょっとグッときましたね。陰、うん、口戦ってるところに光が私が行くから見ててみたいな。
あれはちょっと前半戦の結構クライマックスシーン
ですよね。すごい。あと本当言ってた通り、うん、先生も超エロかった、
うん、佐藤先生
エロいなと。
サキュバス佐藤先生。
あとマッチをハグした時のおっぱいの感じとかも、ね、そうそう
ね、なんで声染めてい
ない
みんなに聞かれちゃってる
内緒よこれみんな あれ俺超興奮したのが
人外悪くないでしょ
悪くないな、うん、でも俺光の妹がなんかありそうな感じで4話が終わって、う
ん、ああひまりちゃんな、はいはいはいはい、
先生とね
なんか揉めなんか昔なんかあったんかなみたいななんかお揃いのなんかストラップみたいな
あつけてましたね、
うん、あえてなのか、うん、十字架のチョーカーつけてんのかなとか、うん、なんかこの子はこれからちょっといろんなドラマはらんですよねみたいな
ドイチュー気になってきたね
あれ俺どうしようもう本買っちゃおうかな
まだ間に合うと確か4冊ぐらいだったからまだいける
いやでもちょっとやっぱアニメ見終わってから買おうかなっていうのはありますね、う
ん、確かになんか新鮮な気持ちで
見てるのがあるでしょ、そうですね、はい、うん、こっちの方が好きなんであ
の先生のやっぱり家でやっぱりビール飲んでて、うん、やっぱりそういう先生ですよね、
そうそうそうそうそうそう、
やっぱりあれあれ正解正解正解
ってあのジャージの理由っていうのもねわざとや
ぼったく見せるあれめっちゃ細かくてよかったです ねその始発で行って終電で帰ってくるとかあーすごい本当になんか
周りに民家がないようなところで、はいはいはい、
リアルな感じにすごい設定がリアルでいいですね、
佐藤先生
ねえ、だから家で割とジャージ脱いでとかやってたんですけど、うんうん、僕ジャージ着てる方がなんならちょっと好きかも。
あ、松崎。
しんない。
気が合うな。俺は割と高校くらいの時からジャージにエロスを感じ始めた。
おお。そうだ。いや、そうですね。あれいい、うん、ヤンクミファッションって言うんです
か。そうだ。あ、確かに確かに。そうだね。ヤンクミファッション。はいはいはい。
赤いジャージで。
はいはい、
ジャージの父売れめちゃめちゃエロかったな。
ジャージの方が意外とボディライン出ちゃいます
よね。そうそうそうそう。
その辺まだね、分かって自分の魅力に気づいてる。
ねえ。
これデミちゃんの同人誌多分超買っちゃいそうだわ今
早くも夏を見据えて
まあ超出るでしょうね、うん、
出るね、あれはもう出ないわけがないね、
うんうん、
ちょっとほんま休憩の時に話します
了解です了解です、また今喋ってもいいんだけどね、うん、
またどうせピーになっちゃうからね
そういうこと言いそうになったらそうかそうかそうか松崎さんはちなみに、
あ、僕は、うん、小林さんちのメイドラゴンはやっぱ面白い、
う
ん、面白いですし、
はい、
あのキャラも面白いですし、はいはいはい、キャラもエロいですし、う
ん、あれコルアさん来たでしょ、
あ、そうそうそうそうそうそう、
もうあれ見てすぐ俺もあのメイドラゴンの感想なのに松崎好きそうだなって書いちゃった、ね、メイドラゴンのハッシュタグつけた感想に松崎が好きそうだな
って書いて何書いてくれてるんですか何僕炎上させようとしてるんですか
俺もあれすごいなと思った、ケツアルコアトルをルコアって呼ぶってすごいな、その発想はなかった、
ね、またちょっとそんな感じの名前になる
ね、ちゃんと萌えネームになってるじゃねえかみたいな、そうそうそうそう、
あのな元々の名前は本当にある、
まあでもいわゆるドラゴンですね、
ああそうな
んだ、インドかそっち系のなんか神様、うんうんうん、ヘビヘビみたいなドラゴン
です、ね、でもあの短パンで、ね、
ホットパンツっていうの
ね、あのなんかアメリカで
西海岸
ね、
西海岸
でなんか
ローラースケート入ってコーヒー
持ってそうそうそうそう
本当にインドか分かんない
あの乳首が星になってるん
ですよそうそうそうそうそうそうそうそう
本当にあるのかどうか分かんない、
あのボールペン逆さにしたらあれが脱げるんですよ
何それ、
いやそういうなんかエロい、うん、
エロい、
エロいアメリカのお土産みたいな
温泉地に売ってるような、は
い、いやでもルコアさんもそうだし、うんうん、なんなら小林さんが一回だけお風呂シーンがあって、あれなんか小林さんもエロいなみたいな感じに、
全てがエロくなる、全てが F になる、
F になるみたいな感じで全てがエロになる、
エロになる、
なんかちょっとグッときましたよね、あそこ風呂のシーンとかなんか、それでも人間は嫌みたいな
のなんか、なんかかっこいいし、
俺人外好きの俺をしても、うん、もしかしたらメイドラゴンの中だと最初に俺小林さんが、うん、俺ね、あの
そこに着地しちゃいます、
カンナが来た時、あのちっちゃい子が来た時に、はいはいはい、なんだっけ、友達になろうみたいな、
友達になろうとは言わないよ、でもそばにい
るよみたいな、そうそうそう、あれ行った時のね、
あれめっちゃ来ましたね、
うわ母性と思ってね、俺も甘えたかった、うん、
いやイケメンかっこいいですね、そうそうそ
う
そ
う、だからトールがもうだから小林さん好きっていう、
俺も、そう俺も俺も
だからね、小林さんとメイドラゴンのね、小林さんとアジンちゃんの高橋先生、はい、の先生を、はい、今 界の二大母性不正じゃないですか。
ああ、そうですね。そうね。
もうほんと高橋先生の胸も借りたいくらいだね。
そうね。
相談したいこと山ほどあるんだ。
俺もギュッとしてほしいなと思ったもん。
でそれでなんかメイドランがやっぱりなんかあの小林さんのあのツッコミの感じとかも僕好きで、うんうんうん、なんかシーソー乗ってて、
はいはいはい、
シーソーの乗る使い方がわからないみたいな時にそのトールたちが、うん、あここうやって遊ぶんだよってやった後になんかシーソーのジャンプがすごく
高くて
空の上まで行くんですよね。それであこうやってやるんですね楽しいみたいなこと言ってたら、うんはい、小林さんがそうかよかったなみたいな感じで流すっていうのも僕すごい好きでした、ね
うん、なんかもう順応してる感がね、
うん、
懐深い感が、あと男の
ファフニールさん、
ファフニールさん、
う
ん、
あの人もいいですね。
あの小野さんがねこうやってるファフニールと、う
ん、小野大輔さん、はい、
別にそういう無理やり八尾一方風に持っていくあれじゃないけど、うん
はい、
ね小林さんの同僚
の、はいはい、
あの人と普通に仲良くなりそうな感じですね、うん、あれいいよね。なんか多分なんかゲーム
かなんか、ね、ゲーム仲間になり
そうですよね、なる感じがあってね、うん、俺はなんかあそこほのぼのしてんだけどね、
う
ん、
宝箱はどうしても開けてしまう。
ミミック出てくるやつね。
ファフニールとかって大体その RPG では宝箱守ってんドラゴン、
あそういう設定なんだね。
多分ファフニールってなんかたまんない、
いや確かそのアニメ中にもそのセリフ出てきました、うん、その宝箱を守ってなんか人間たちが攻めてくるイメージがあるから、いまだに人間がみたいなことを、
なんか酒飲まされてうんぬんみたいな話。
それはそれはルコワさん、
ルコワさん、
ケツァルコワトルが確かそんななんか神話の話があったと思います。確かそうそう
そ
う、まあ、
そんな感じでね、はい、ちょっといろいろ
俺でももう一人の子も気になってるんですよ、エンディングで。
ああそうそうそう、
角の子でしょ、
はい、
なんかね俺ちょっと我慢できなくてネットいろいろ見たんだけども、はい、あの子出たら確変起こるってみんな言って
る。やっぱりですか、うん、俺絶対だからあの子が出るまでそうそうまだ一応通るで留めてます
けど今小林さんだ誰だ、はい、ルコワだっつってるけれども、はい、あの子出たら確変が起きるって、
やっぱりか
我慢できなくてネットで
そんな感じでそんな感じでね、はい、いろいろ
大人やろ
やってみたいんですけど、はいはい、まあ、そんな感じで、はい、今期アニメの話は今週はここまでということでですね、
はい、
B パートではですね、
はい、
ちょっとこの間もなんかラジオの中でやってみようかっつってたですね、はい、ちょっとギャグ作品を語ってみようじゃないかということでですね、はい、我々が影響を受けたギャグ作品をいろいろ語っていきたいと思います。ギャグ作品を語ろう、はい、ということでね、はい、我々も芸人でありますから、
はい、
ギャグには一貫あるらしいということでですね、
そうですよ、
はい、いろいろちょっと我々が、まあ、なんとなく影響を受けたと言ってますけれども、
はい、
まあ、こんなあのギャグ作品好きですよみたいな話をしていきたいなと思ってるわけです、
はい、
じゃあですね、うん、じゃあ私からいきますか。もう本当漫画アニメ関係なく、
はい
はい、いろいろ語っていきたいと思いますがですね、
はい、
そうですね、僕結構ね、まあ、ギャグ漫画っていうことには特化してないのかもしれないですけども、
はい、
ジャリンコチエが好きだったんですよ。
お
でジャリンコチエ
アニメ漫画、
まあね、俺ね母親がねなんか漫画
すごい
ったで、まあなんかね家にずっとあって多分最後まで読んだ記憶はあるんだけど、もちろんアニメもね子供の頃は見てたんだけど、は
い、
やっぱね、まあ、大阪 の、
はいはい、
あの下町、
はい
っていう感じのね、
うん、
あのとこを舞台にしたあの漫画なんですけど、まあ有名だからねみんな知ってると思うんですけども、うんうん、何が好きってね、やっぱ会話がね基本的にやっぱこう漫才感が満載してて、
まあまあ、
で結構ねやっぱ例えツッコミが昔から好きだったのね、俺も結構好んで使ったりするけど、でまあたけしさんだったりそういうのってね、うん、俺らの世代だとちょっと先駆者みたいのがあったんだけど、うん、結構ね俺ジャリンコチェのこの春木悦美さんのね、はい、漫画で使う春木さんが書くあの例えツッコミみたいなのがね結構好きで影響を受けてるような気がする、ね、なんかね印象残ってるんだとね、あの当時よ、だって多分昭和の作品だよね、
まあ、
平成もまたいでるけど、なんかねその言葉のチョイスとかがちょっと斬新で、ね結構あの小鉄とアントニオジュニアって、
はいはいはい、
であの2人の会話で、
はい、
なんかちょっと番外編みたいので、
はい、
なんかそのひょうたん池の、あの公園のねひょうたん池でなんかあの猫があのなんか釣り大会があって、
はい、
猫のね釣り大会があって、はいはい、でそれにねなんかあのサバかなんかに石詰めて沈めようとしてたやつをジュニアが見て、
うん、
それを小鉄に報告しに行ったんだけど、
はいはい、
小鉄がなんかねあのそのツッコミみたいなこと言うんだけど、
はい、
そのサバに石詰めてなんか池に沈めてたんやって言ったら、小鉄がなんやそれ マフィアの新しい儀式かなそれがすごいなんか印象残っててちょっとこう今風でしょ、はいはいはい、今にして思うと今風でしょ、うん、なんかねそういうのにねちょっとこう影響を受けた感じがあってね、う
ん、クリームの上田さんが
やってるやりそうな、ね、
感じの
今の人が言いそうな感じで、ねうん、で結構そういうのは好きだったな
あ、うん、アニメだけやけどすごい好きでしたね
そうそうそうあれアニメなんかはね声はあの、まあ、劇場版だと、
ね、
そうそうそうだって鉄は西川のりおさんは多分テレビ版も一緒だったと、うんうん、劇場版とかだと確か小鉄とジュニアとかが安清さんがやってたような気
がするな、日の丸弁当みたいに仕上がって、
うん、そうそうそうそうそうそうあ覚えてるね
覚えてるあのシーン超好きなのあの話めっちゃ好きなんですね、うん、小鉄とジュニア
のその会話のテンポとかもねやっぱ西のいい感じの漫才みたいな会話になっててね、うん、でまあ要所要所に人情話みたいなのが、ねはいはい、すごく好きな作品で、はいはいはい、僕はちょっとジャリンコチへ影響を受けたなって感じなんですけれども、
なるほど、
はい、
私はですね、うん、もうほんまにもろに影響を受けて、うん、もう僕を作ったぐらいの作品ですね、勝手に白熊っていう、
あ君は相原浩二さんだからね、相
原浩二先生、
相原浩二先生、でもそこ行くやっぱ、
はい、
だってちょっと世代としては上でしょ、上
そうです、僕ほんまちっちゃい頃に読んで、
そっかそっか、
漫画で読んでて、まあその動物しか出てこない動物の漫画なんですけど、うん、まあギャグ、もともと下ネタとかも基本やってる先生なので、うんうん、なんですかもう動物好きにいろんな動物の生態を調べようと思ったのは多分勝手に白熊を呼んで
た、
はい、
ああだそういう部分、
なるほど、
そういう部分で相当
結構ナンセンスな感じ、
そうですね、周りと結構まあいろんなギャグもありつつなんですけど、すげえ泣けるシーンとかもあるんですよ、
へえ、
なんかまあもうネタバレしちゃいますけど、うん、その主人公のシロっていうクマが、うん、初恋をするんですけど、うん、その初恋相手が山根っていうちっちゃいネズミみたいな、うんうんうん、リスみたいなのに初めて好きになるっていうのがあって、でまあ最初はもうクマが相手やから食われるって逃げてるんですけど、うんうん、もうなんかずっと看病したりとかいろんな仲良くなってやっと付き合えるようになったら、でお母さんにそれを報告して彼氏彼女ができたでっつって、うんうん、でお母さんはそのクマの彼女ができたと思うから、うん、その蜂の巣を持ってってあげなさいとかしてこの鮭を持ってってあげなさいっつって、うん、その山根の巣の木穴に鮭ガボって突っ込んだりとか、うん、するんですけど、
なるほど、
でもその後にそのチョシちゃんっていうその山根なんですけど、うん、山根にその花をプレゼントして、うん、でお母さんがたまたま歩いてたら山根がおったんでバクって食っちゃうんですよ、でその加えてその花をお母さんがつけたら、その花どうしたんっつって、いやさっき食べた山根がつけてた、
へえ、あちょっとブラックじゃないけどそういうところもあったりするんだ、いや
それがお兄ちゃんの彼氏なんだ彼女だったんだよ、うん、みたいな感じでもうすごいショックを受けたとか、そういうでもそれって動物としては当たり前の話であ
って、相原さんっぽいよね、
はい、それも結構ほんますごいグッとく
て、勝手に白熊はね、はい、ちょっと読んだことなかったんだけど、はい、俺は相原浩二さんはもう広辞苑で、はい、持ってかれて、は
い、そうですね、広辞苑の2巻が今出ましたからね、
あのいわゆる4コマを、はい、うん、当時はもう起承転結っていう基本もう、
まあ、4コマ
絶対的な4コマの流れだったんだけど、はい、それをわざと崩して、はい、だから今の萌え4コマの源流作ったの多分相原浩二さんだと思う、
へ
え、4コマに
続き
そう続きになってたり、あとは特にオチがなかったり、うん、何かこう何て言うのかな、起承転結で言うと起承転転があってもいいじゃないかみたいな作りにしたりとか、なんかいろいろ4コマで遊ぶ
っていう、あの人はやっぱ、そのやっぱもう相原浩二先生にものすごいやっぱ影響を受けてるというか、ムジナとかも実験シリーズみたいな感じで、今回は忍者漫画なんですけど、今回は擬音めっちゃ足してみるとか、今回は視点を変えてみるとか、うんうんうんうん、そんな風に漫画描く人だ
ね、はいはいはい、相原浩二さん、ね、
はい、もういろいろ影響受けてますね、本当に、
そう意外と世代違うから面白いね、
この話、そうです
ね、あんま知らなかったりする
で、いや、うん、僕相原浩二先生は僕多分触れてないですね、
いや全部おすすめです、
そうそうそうそう、面白いですよ、
はい、
別にその僕
勝手に
白熊、勝手に白熊が白熊カフェとか熊巫女とかにつながるとかじゃない
ないない、あのなんつうの進化論としては断絶してますわ
違いますよね、
そうそうそう、そうですよ、懐かしい、
笑って泣けるいい
作品です、ね、俺どうしようかな今、うん、用意してきたやつと、はい、今ああそうだあれもあったみたいな感じで出てきちゃったのまで、いや、うん、どうしようかな、うん、どうしよう
一回パスする
どんどん俺だけが言ってないの溜まっていくっていう、
でもなんかいいですよ、
あのね僕ね多分一 一番あ、まあ、アニメで、うん、ギャグアニメで腹抱えて笑ったのは僕魔法陣ぐるぐるなんですよ。
ああ、はいはいはいはいはい、
ナレーションの冷静なツッコミっていうのが、うん、当時めちゃくちゃ面白くて。
なるほどね。
だからもうアニメの本編ではそのニケとククリっていうのが食べてもうわちゃわちゃ、はいはいはいはい、もうきたきた親父とかもあります、はいはい、わちゃわちゃやる中で、はいはい、ポッと入るナレーションのツッコミっていうのが、
は
い
は
い、
ちびまる子ちゃんにおけるキート
の山田さん的な横尾真理さんだったかな確か、うんうんうんうん、ナレーションでそれがなんかめちゃくちゃ好きで、うんうん、で本編も本編でぶっ飛んでいるので、うん、もうなんかわちゃわちゃした時にだけ出てくるなんだっけな、どさくさ妖精っていうのがいて、あの 2D キャラみたいなのが出てくるんですよ、うん、が、あのどさくさ妖精っていうのが大根を持って、うん、大混乱ですぞっていうだけのキャラだから、あの作者の江藤博さん曰く、うん、とてもマイナーなキャラクターだっていう、うんうん、
江藤漫画の中で
他あのさっぱり妖精とかいるんですよね、うん、はあ、さっぱりさっぱりって言ってくるだけのキャラクターとかいるんですけど、そのね、ぶっ飛び方も好きですし、その本編のキャラクターにツッコミを言わせるんじゃなくて、うん、外からツッコミを冷静に入れるとか、
ね、はいはい、第三者が野生の王国見てるみたいなもんね、
はい、まあそうですね、
はいはいはい、
とかギップルのマントが、うん、伸びたらテントになるって何それとか、ね、でテントの中で泊まろうとしたらギップル中ふんどしだから女の子がギャーって言う、
あ、テントの中に、ね、
はい、上見上げたら、
ね、覚えてんぞ、上に下半身あるやつ、
ね、
テントの
上に、そうですそうです、
はいはいはいはい、
いやそれはね僕が多分一番最初にうわ面白いって思った、
それはもうアニメで、
漫
画の原作の方で
触れたのは多分アニメが先だったから、その後漫画で買い集めたのが、まあガンガンでやってたので、はいはいはい、多分全巻揃えてたもんな、当時。
復活するよね。
あ、そうです、だから。
魔法陣ぐるぐる。
そうなんです。ね、3期が今度始まるので。
3期、だいぶ間だけど。
そうです。2000年くらいにね、2期あったんですよね。
あ、2000年くらいだった、
あ、そうそうです。ありました、ありました。
それでももう15、6年、17年前とか。え、それって続きなの？
いや、どうなんでしょうね。その原作はまた新シリーズみたいなので始まってるんで、そっからになる、
なるほどなるほど、ね、
だとは思うんですけど、いや、そうで、みんな可愛いし、
可愛いよな、
まあ、キャラね、確かに、そう、くくりなんかはね、
もう可愛いもんな、
あ、でもくくり派かジュジュ派かでちょっと分かれてましたね。
俺ジュジュって
どんな
キ
ャラ
なの？ニケとくくりが、うん、旅してなんか、なんか結構魔法使うなんかそこそこ偉い子みたいな、で横にその闇のお姉さんみたいな人がいて、そう、あ、それあのルンルンって言うんですけど、あの黒いローブ着てる、まあ、そう、僕はルンルンが一番好きなんです
よ。でしょうね。なんか今の言い方聞いてたら、
ね、お姉さんの時笑顔やったもん、ね、
ピンときたよ。捕まえたと思ったもん、はい、
そうです
ね、なるほどね、はい、はいはいはい、そっか、じゃあどうしようかな、うん、時間も時間だけどもう一順パパパッと行ってみようかって、
はいはい、
じゃあね、まあ、何個か用意してきたんだけどね、はい、やっぱこれを僕は語らなきゃいけないっていうのはね、はい、ちょっと僕アズマンガ大王、アズマンガ大王ね、すんごい好きなシーンっていうか、まあアズマンガ大王ってことまあ緩い感じのじゃないですか、うん、だからそんなエッジの効いたギャグってないような感じではあるけども、うん、俺一番俺ね多分大阪を好きになった瞬間があって、はい、それがね確かあれ2巻でね、最初ねヨミちゃんとトモ、ちゃんがなんか喋ってんのよ、はい、でなんかトモちゃんが大阪ってブルースリーはブルーが名字だと思ってたの
ね、
でトモちゃんのボケとしては、
はい、
外国人だからスリーが名字だよなってまず1本の4コマが落ちてんだけど、うん、それがいわゆるさっきの相原浩司さんの続きがあってヨミちゃんがなんブルースリー、うん、青3号ってなんだよみたいなの
を言
った
ら、
はいはい、今度そうそう大阪がなんかもうそうや1号と2号はどこ行ったんやみたいなの
があ
って、もう最後に行ったブルーファイブあたりがジャッキーチェンちゃうかなって言ったので、この子はすごいと思って、俺と組もう。
俺と組もう、う
ん。俺に君の後頭部を貸してくれないか。
預けてみないか。
預けてみないか。本当これはね、なんか俺の、やっぱね、 そういう文章でちゃんと漫才になってるのが好きだったから、あの好きなタイプ、うん、あの漫才もあの漫画のポケも、はいはい、だからこういうのがねちょっとグッときてね、意外とアズ漫画はねそういうのが散りばめられてるんで、いいですよ。
僕アニメも普通に笑ってましたね、
なんか、はいはい、アニメも良かったですからね。
アニメも良かったですね、アズ漫画はもう一回特集やりましょうか。
そうね、今度アニメに特化して
やりますね。はいはいはい、じゃあ私、ねこれも結構もう作家先生全部になっちゃうんですけど、さくら玉吉、
あ俺も入れようと思った、はいはいはい、
もう幸せの形からマンタマに行きから、僕あの人の
芸風の移り変わり含めてね、
あの人のもう日記漫画ってもう本当に面白いな、
幸せの形
思って、
俺も影響受けたな。
で結構精神壊れてからも面白かったりする、ちょっと自分が落ち込んだらあれを読むようにしてるんです。
そうそうでもね、ほんと自分がああなっても玉木さんがあれをやってるってことは俺もやんなきゃいけないって、こうなんかこう奮い立たされるものがある感じで、
あとね、あもうその実際 の, その編集の人と漫画家と編集長と3人でどっかに旅行に行くとかの日記漫画なんですけど、なんって愉快な世界なんだろ う, って、そ う, そ う, そう、
あの日常憧れたよ ねああいう大人になりたい
と思う。そうなんだ、もうずっとその気持ちがずっと今もあって、今もねなんかまあちょこちょこやっと仕事再開して、
今なんか文春でも連載してるからね。
だから僕さくら玉吉先生ってあのポップな頃、
そうそうそうそう、
主にメインに
幸せの形で言うと ね2巻まではね、ベルお前ベルのこいつっていうキャラがドタバタするゲームをパロディーする漫画だったけど、3巻くらいから日記形式漫画になって、
なんか半分は日記半分は、
はいはいはい、
俺でも自分が昔書いてたブログとかは多分玉吉さんのあの幸せの形とかの日記の感じすごく意識してたっていうか影響を受けてたと思うな、
あれ本当に面白い、今でも見逃せない。
あいやそれ聞いたらまた
行っていいんですよ、また特集しますから、
どうしようかな、ね、
またブスになってる、またブスになって
る、いやいやまああのね、僕地味編、
中崎達也さん、
はいはいはい、これ地味編はさっきの4コマ漫画でありましたけど、15コマ漫画ですからね、
2ページにわたってこう、
そうですね、
なんかこう ちまちましたというか、はいはい、なんかこう
あのね、これね、語弊を恐れずに僕は言いますけど、本当につまんない回もあるんです。
そうですね。
何これっていう回もあったら、めちゃめちゃ面白い回があるんですよ。
振り幅。
いや、振り幅がね、何これ本当におっさんがただ喋ってるだけの回とかもあったりとか、習慣ですよねあれ。
習慣習慣。
スピリッツ
の。だって終わったの割と近年だよね。
でも結構長くやってましたよね。
だって俺が学生の頃からやってたから
。ああそうで、うん、で割と最近最終回を迎えて、最終回もね、まあ、特に最終回っぽく確かなかったんですよね。
だ
からもう本当にサラリーマンのおっさんの2人が喋ってるみたいな、
はいはいはいはい、はい、
だからもうそこも言ったらもう会話劇ですよね、会話でまあもしこんなんがあったらみたいなのの言い合いみたいな、
本当会話劇だよな、
こういうの喋ってるとどんどん浮かんでくるな、ね、あれもあったこれもあったみた
いな、そういやだから僕さくら玉吉先生のところで僕柴田亜美先生
あ
出てきたりとか、
はいはい、俺今の地味編の話聞いて、あさきちゃんの前されてたけど、くろうとの独り言って
漫画、あプロの独り言、
そうそうプロの、そうそうそう、
なくなっちゃったんですよね、
そうですね、作者の方がね、はい、あれ好きだった、
あれめっちゃ面白かった、
結構この話はやっぱ一回さリハ兼ねて飲んで喋んねえとダメだ
よ、そうです
いやもうどんどん出てくるもん、あの、はい、ウィキペディア見てるみたいなもんだ
から、そうです
青い文字バンバン飛んでる気がつけ4時間5時間経ってる
パターンだから、リンクがねどんどん飛びますから、
はい、まあそんな感じでね、はい、要はちょっともう時間も時間ということ で、はい、またこれやりたいですね、
やりたいですね、
うん、ということで皆さんもですね、聞いてて、なんか自分がこれを聞いてなんか思い出したギャグ漫画とかギャグ作品あればですね、どんどんメールで送ってみてください。
お願いします。
ということで、以上、ギャグ作品を語ろうでした。はい、ということでですね、
はい、
もう休憩中も、はい、あれがあったこれがあったみたいな感じになってますね、はい、これはもう一刻も早くねまた第2回をやりたいということで、はいはいはい、よろしくお願いします。では、エンディング告知です、
はい、
日本放送で開催中の、オールナイトニッポンパーソナリティーオーディションに、はい、二次元妻帯者の夜も参加してます、
はい、
現在 LINE ライブで二次元妻帯者の夜の、3分 PR 動画が公開されてます。で2月中旬の一次選考では映像の視聴数、 そして LINE ライブの評価ハート数、こちらいいねみたいなもんですね、うん、こちらなどを、加味した上で通過者が決定されます。リスナーの皆さんはぜひこちらにご協力くださいと。
お願いします、
詳細は我々のツイッターなんかでね、はい、いろいろ書いておりますんでよろしくお願いしま す,
お願いします。
今の段階でですね、
はい、
視聴数が1796の、はい、でハート数が28300ということでですね、うん、意外とこのラインナップ見ると、はい、結構頑張ってるんで、
あ、そうな
ん、ちょっとね爪痕残せそうな気はするんでですね、
これちょっと基準が分かんないから、
そうそう、う
ん、
でもね、でも結構いろんなのを見た感じでは、はい、もちろんもっと撮ってる人もいますけど、
はいはいはい、
決して悪くない、無名の僕らに
確かに確かに我々の1700も見てくれてるっていうのは、う
ん
う
ん、だからもうちょっとね、はい、リスナーの皆さんもご協力していただいて、
は
い、
拡散希望で、
拡散希望で
お願いいたします。
よろしくお願いします。そして、このラジオでは、ツイッターでの感想と宣伝を求めております。このラジオの話題や宣伝をつぶやいてくださると大変嬉しいです。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で拾うこともありますが、その場合は、基本的にはお名前は明かしませんのでよろしくお願いいたします。そしてメール募集、普通おた、こちらは感想質問好きなキャラアニメ話など、まあ、今回だったらね、ギャグ漫画、好きなギャグ漫画とか送ってもらっても大丈夫です。こちらの方募集しております。そして、嫁よ俺色に染まれのコーナーでは、嫁に関する質問を募集しております。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いします。そして、ここから大事ですよ。
はい、
番組 CM スポンサー募集。
募集。
イベントや番組ゲスト等の二次元再退社の夜としての出演以来。
出演以来。
はい、そして、二次再ライブの運営をしていただける企業、事務局などありましたら、すべてのメールは、二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次再ヘルツのブログでも確認できま す,
できます。
お願いします。
はい、ということで、第58回二次再ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次再ヘルツでし た,
でした。ありがとうございます。
ギャグ漫画、ね、
ギャグ漫画、
さっきの勝手に白くまでの説明してる時にね、はい、ちょっと思い出したのがね、
はい、
作者さんの名前ちょっと忘れたけどね、
はい、
怠け者が見てたってなか
った、村上隆、
まあ、村上隆さん、
僕あれと勝手に白くまってほぼ同時ぐらいに読んでたんです
けど、うん、
もうそれでもう怠け者が見てたら結構動物豆知識豊富で下ネタとかも多くて、
うん、俺ね
急になんかね、
そう
急にあの人なんかハートフル漫画書き出しました
けどね。あ、そうだ。いや俺でもね、勝手に白くまじゃねえや、怠け者が見てたでね、
はい、
もう鮮明に覚えてる下ネタギャグがあってね、
はいはい、
なんかなんだっけな、もう子供の頃はいたずらしたもんだよみたいな会話の中で、
はい、
そうだよなって、好きな女の子の肛門に人参突っ込んだりなんかちょっといたずらの種類が違ってくるみたいなのが子供心に鮮明に覚えてる、なんか
動物関係ないボケとか全然出てくる下ネタに関しては